新しい段階に入ってきていることを覚えなさい。その中で示されていることをしっかりと確認し、信仰の歩みを成していきなさい。具体的な技と具体的な計画のあられを見ていく。
さらにこの新年度に向けて、この祈りを深め、信仰の一歩を大胆に踏み出すことができるように祈っていきなさいと主が言われます。
世界においてはいろいろな混乱が起こってきますが、あなた方はそれは予告されたことであることを受け取り、さらにあなた方の道を全うしていきなさい。私は信仰の歩みとともに働き、私の技を表していこう。
特にこのコロナの問題がこの世界全体に許されましたが、それ以前からこの教会においてはインターネットを中心としたオンライン会員の方々が国内国外と増えると語られていたことをしっかりと受け止めて、必要な備えを実際的にも霊的にも成していくようにと主が言われます。
無理と思うことが許されますが、しかし私が語るとき、あなた方は私に信頼し、御言葉に立ち進んでいきなさい。そのとき人の技ではない私の技を見ると称されます。
この神の思いはあなた方の思いをはるかに超えて、神の計画が進んでいくと主が言われます。この教会のこの当初から語られていた神の言葉の実現というのを豊かな形で見ていくことになると主が言われます。
それでは皆さんの脇の方をまずどうぞお願いいたしましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is.
天の様、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さあ、御言葉を通して学ぼうとしています。生きる神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会では教会の献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その感謝の時を持ちたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたがアンテオク教会の霊的な祝福を豊かに与え、アンテオク教会の霊的な祝福を豊かに与え、経済的にも支え、また私たちの経済をも支えてくださっていることも感謝します。その感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。またすべてのものがあなたのものであり、あなたがすべてのものの上に立つ主であることを私たちは信じ知っております。その信仰の告白としてこの10分の1を捧げます。どうぞ清めて用い、あなたの働きを豊かに広げてください。あなたの御名をあがめます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今日はエルサレムの平和を祈る会なんですね。それで世界中の教会で重荷を持つ教会がイスラエルの平和とエルサレムの安全のために祈るということを、じゃあ警護たちが提唱して、それに我々も加わっているわけですけどもですね、共に心を合わせてですね、エルサレムの平和のために祈りたいと思います。小林君、久保田君、続けて祈ってください。それで全員で祈ります。
天の父様、本当にありがとうございます。この時を主が導いてくださり、心から感謝します。今主をあなたに祈ります。お父様、どうぞこのエルサレムに主が平和を与え、
イスラエルにあなたの祝福を豊かに注いでくださり、神の栄光を豊かに表してください。主どうぞ、主がその民を祝福し、そしてあなたの恵みを豊かに表してください。エルサレムにおいても、イスラエルにおいても、いろんな問題が確かに、ありますけれども、しかし、主がどうぞ人々を助け、その町に憐れみをかけ、また神の永遠のご計画、主のその地にある主の祝福の恵みのご計画をどうぞ豊かに表していってください。神の御心がその地においてなされ、そしてエルサレムに神にある真の平和と栄光が豊かに表されていきますように、どうぞお願いいたします。
愛する主様、ありがとうございます。こうして私たちもエルサレムの平和のために祈りの集会に加わって、この世界で祈るこの祈りに今年も加わってお祈りできる素晴らしい恵みをありがとうございます。どうぞエルサレムの上にあなたの平和をきたらしてくださり、そしてその町に、またそこに住む方々に、どうぞ永遠に至る神の計画の中であなたが立っている計画がなってきますようにお願いいたします。どうぞキリストがこの救い主であるということに目が開かれ、どうぞ救いを与え、あなたのご栄光を表してくださるようにお願いいたします。
共に一人一人お祈りください。天の様、心を合わせて祈る時を与えてくださったことをありがとうございます。どうぞエルサレムの平和が続きますように、さらにイスラエルが平和でありますように、どうぞあなたが守り導き、さらにあなたの祝福を表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の夜7時から6時からの集会で本格的にやりますので、一応日本においては流行ってる臨時でやる集会がその中心の集会になるということになりますので、どうぞお時間のある方がいらっしゃっていただきたいと思います。それでありえない話なんですが、一つ目はですね、ヨハネ君が幼稚園に入る時のことだったんですけども、不思議さんに言われたんですね。ヨハネ君の入る幼稚園を決めてください。で、私聞いたんですね。可能性のある幼稚園はいくつあるっていうのは3つ。じゃあ、どういう条件がいいのかって聞いたんですね。それはお昼ご飯が出て、お迎えお送りがあって、そういうのが言ってたんですね。じゃあ、この3つの中でそれやってるのはどこだかって言ったら、一つの大きな幼稚園を言ったんですね。じゃあそこにしようって私は言ったんですね。そしたら言われたんですね。それは困りますと。ちゃんと神に聞いてくださいと。で、神にちゃんと聞かないと、海外選挙に行かせませんとか、なんか言われてですね。これまずいことになったなと思ってですね。まあ、しょうがないので、神様はどの幼稚園がいいですかって祈ったんですね。でその中に一つキリスト教の幼稚園があったんですが、これはダメだと思いました。それは何かというと、私はママ氏教会出身ですけれども、反カリスマで、ママ氏を非常に非難してたんですね。しかもその幼稚園の教団に私は行ってですね、カリスマ問題でその教団と喧嘩して、そして、ママ氏行ったんですね。ですから、まさに、要するに、私から見ればですね、ぶつかってる当事者で敵みたいなもんね。でそんなところ入れてくれるわけないと思って、初めから外してたんですね。そしたら祈ったらね、そこ行けって言うんですね。でそこ行けって言ったって困ったなと思ってですね、私の名前聞いたらね、自慢心がなんか出ちゃうだろうし、これはまずいと思ったんですね。でもね、言われるから、しょうがないから、不思議さんにね、連絡取って、ちょっと聞いてみてくれって言ったんですね。まあ、どうせ断れるだろうと思ったんですね。とはよく分かってなかったんですね。断られなかった。あれ?と思いましたね。しかしね、後になってね、連絡が来ました。お父さん面接をしますとかなんか言ってですね。後で、私だって気づいたんですね。 それで行ったんですね。そして行ってお話をして、まあ、穏やかにお話が過ぎて、で、結局入れてくださるということになったんです。ですから私はもうここは絶対ダメだろうと思ったところはね、開かれたんですよね。そしてそこからいろんな神の技が始まりました。そこはですね、入学金か授業料があったのかな、遠慮かな、それがあったんですね。で、牧師割引ってのがあって、半額にしてくださったんです。そしたら、教材とか、あるいは、遠征の洋服とか、そういうのもくれたんですよね。非常に親切なところでした。特別に厚遇してくださったわけですね。しかもですね、そこはキリスト教だから、福音派だから、聖書をきちっと教えてくださるんですね。ですから非常に良い聖書的な教育を受けることができただけではなくてですね、クリスマス劇ってのがあるんですが、男の、主役はヨセフ君なんです。ヨセフなんですね。で、うちの子は絶対にね、主役になるようなタイプではないんですね。私も劇いろいろやりましたけども、木やれとかね、石やれとかね、どうでもいい役ばっかだったんですね。そしたらですね、ヨハネ君がね、ヨセフ役に選んでもらって、そしたら絶対ベニ君はね、ザカイかなんかだと思うんですけど、ヨセフ君役を選んでもらって、そしてですね、ヨセフ君はヨセフ君だから、ヨセフ君を選んでもらったんですね。そしてね、非常に親切に取り扱ってくださいました。そして成長していったんですね。そしたら、うちの子に続いてね、主の十字架にたくさんの子供がいましたから、次から次へと入っていったんですね。そしてそこで、主の備えたところでしたね。こちらが違うと思ったんだけど、主がそうだって言ったときに、そうであったっていうことをね、非常に強く思います。そしてですね、子供たちも馴染んじゃって、ベニ君なんていうのは高校に入ったことも報告に行くほどの、そういうような状況だったんですね。そしたらですね、最初に入ろうとした幼稚園が、卒業式直前で潰れちゃったんですね。そしてそこに入った人たちは右往左往してるっていうことを言っていましたから、まあ普通だったらそこに入ったはずで右往左往してるはずだったんですが、神様の与えてくださった幼稚園でですね、神様に豊かに祝福し、別に何のトラブルもなく、平安のうちにね、卒業できたんですね。この時に人間的な配慮と主の御心の確認っていうのがあるんですが、主の御心をはっきりと確認していく時に、主の技とね、栄光が表されるってことをですね、ちょっと感じました。そして後年ですね、トゥルバイが山梨かなんかで泥状ライブをやってる時に、見てるご夫妻がいたんですね。そしてそのご夫妻が、まあ、教会関係者の牧師のご夫妻だったんですが、いろいろ聞いてきて、主の十字架って聞いたと時にですね、驚いて言ってきたらそうですね、ヨハネ君、ベニ君は元気ですかって。で、よくよく聞いてみますとね、それは幼稚園の先生だったそうです。そしてヨハネ君、ベニ君だけじゃなくて、主の十字架の子供たちをね、取り扱ってくださった先生だったんですね。そしてそれがきっかけになって、まあ、賛美もそうですけど、今は毎年のようにね、その教会に招かれてますね。この主の働きの素晴らしさと恵みってのを感じます。感謝したいと。それとともに、今週はいろんなところに行ってるときに、虹の話をしてるんですね。まあ、皆さんに言いましたけども、虹っていうのは祝福の印として、あなた方に表すって主が言われた、その虹なんですけど、 いろんなところに虹が出てくるんですね。祝福されてるなと思います。感謝したいと。で、私はその約束が来るまで虹なんて見たことなかったんですね。空見なかったから。そしたらそれ以降ね、見たんですよ。山ほど。回数で言えばね、例えばイスラエルに行ってますけども、イスラエルのガイドが言うんですね。我々と行くときだけに虹を見ると。でガイドの言い送りに書いてあるんですね。このチームと行くと虹を見ると。本当にそうなんですね。頻繁に虹を見るのです、具体的にね。そしてね、その虹も普通の虹じゃない。例えばですね、虹のアーチの下をですね、キュアラ牧師とコスタ牧師と一緒に撮っちゃったり、長藤君とね、撮りたくなかったんですけど、虹のアーチの中を通ったり、北野君とね、虹のアーチのところを通ったり、それから虹の足がもうすぐ100メートル、150メートルぐらいのところに出てきたり、あるいは普通でないようなその真っ赤な雲が出てきたり、あるいは普通でないような虹がね、次々と出てきたんですよね。まさに主は意図を持ってやっておられるな、ということを思います。そしてある文章かなんかで見たんですね。月の虹ってのはあるんですね。あるんだそうですね。だからめったに見ないと。でもね、それは月にかかる虹があるんだ。まあ、幸運なんです。ということを言ったんですね。こう見る人は非常に幸運であるっていう書き方なんですね。で、私ね、月の虹見たんです。で、ある時ですね、一人の紳士、五、六十の紳士がやってきたんですね。インターナショナル礼拝に。そして祈ってほしい、相談してほしいっていうんですね。それは何かというとですね、奥さんに離婚訴訟されちゃってると。まあ、ちょっと悪いことやった。で、離婚訴訟されちゃってた。まあ、彼は離婚したくないから訴訟を受けてたったんだけど、弁護士が言ってきたっていうんですね。必ず負けると。そうなると、多大な慰謝料を取られますから、今、示談にして、裁判をやめた方がいいと。どうしましょうかって私に言ってきたんですね。いや、そんなこと自分で決めてください。まあ、しょうがないので、お祈りしたんですね。お祈りしたらね、予言が来るんですよね。それはダメだ。これはひっくり返ると。そう言ったんですね。私がそう言ったらですね、なんか信じられないような顔をしてですね、何か不安があったんでしょうね。もう、訴訟はやめようと思ってたんだけど、引っかかりがあってどうしてもできなくて、不安があったのでですね、私に言われて、いいですよって言われて、そして訴訟をやめちゃおうとしたら、そうでないことを言われたのでね、私に言ってくるんですよ。弁護士が必ず負けて多大な慰謝料って言ってますと。いや、それは自分で考えてほしい。吟味も自分でね。そしてね、それ以降ね、何度も来るんです。で、趣旨は一緒。要するに、裁判はやめていいですかね。で、神の答える答えも一緒。ダメ。聞くのが悪い。聞いてくるから、こちら側も主が言ったことに対して対応しないといけないわけですからね。そうですね。そしたらですね、裁判の、決心っていうのかな、それが近づいてきちゃったんですね。あと数週間ぐらいの時。それまた言ってきたんですね。弁護士がね、早く示談にしろと言ってるんです。これはもう負けちゃいます。ね。そしたら多大な慰謝料が払うんです。なんか私の責任かのように。困りますね、そういうのはね。で、私は言ったんですね。主がね、ダメだって言ってるって。そしてね、とうとうね、決心の寸前になったんですね。絶対負ける裁判でした。そしたらね、不思議なことがあるんですね。 裁判官は辞めちゃったの。その決心の前に。だからね、結論が出なかったの。絶対負けるはずがね、負けなかったんだ。で、もう一回ね、裁判のやり直しですよ。で、こういうことあるんですね。それでまた同じことの繰り返し。それは何かっていうとですね、絶対負けるって言ってるわけですね。で、多大な慰謝料がかかると。お前のせいだぞみたいなんですね。どんどんそういう対応がね、強くなってきたんですね。でもね、この場合は神様はストップしてるので、ストップしてるって言わざるを得ないから、ストップしてると思いますって言ったんですね。そしたらね、また決心が近づいちゃった。もうダメなんですよってね、もう悲鳴に近い、まあいくらぐらい捉える計算だったか知りませんけども、そういうような状況だったんですね。それでもね、神様はダメだって言うから、もう勝手にいいですよなんて言われてね、そしてひどい目にあって、後でね、私が神から叩かれちゃ嫌だから。で、ダメですよって言ったんですね。そしたらね、もう諦めきれないって感じだったり、で私に食いついてくるんですよね。私に食いついてくるんじゃなくて、神様に食いついていってほしいです。そうですよね。そしたらね、不思議なことが起こったんですね。決心がなされる数週間前、またね、裁判官辞めちゃったの。こんなのあるんですね。で、結局どうなったのかっていうとですね、判決が出ない。そういう状況になりました。そして、その時に、渋谷カリスマネス政界に来られたんですよね、その方、夜のね。そしてですね、私たちのところに祈りに来たんですよ。あ、またかと思ってですね。そして予言したんですね。そしたらね、不審さを通してですね、虹の約束は成就しますって来たんですよね。で、私ね、そういう虹とかなんかの印とかなんかに関してはですね、受け入れられないタイプの人じゃないかと思ってね、で社長さんだし難しい顔してるしね。そしてね、やめてくれと思ったんですね。口をね、こう、封じたいみたいなね。何が虹の印だなんて思われたら嫌だなと思ったんですね。ところがね、言っちゃうんですよね。虹の印は成就します。で、恐る恐るね、見てみたら、彼がびっくりしたような顔をして見てるんですね。言うんですね。昨日虹を見ましたって。で、私びっくりしたんで、どこで虹見たんですかって。いつも家族で行っていた公園があるんだそうですね。そこにいたらね、虹が出たんですって。で、わかりました。ああ、これはね、解決しますよ。奥さん戻ってきますよ。この、ことから逆転しますよって言ってですね、数日内にね、奥さんが裁判を取り上げて、そしてね、また再び一緒に住むようになって、その後彼は来ておりません。まあこの時にその虹を通しての印の力っていうのをね、神様は豊かに見せてくださった例の一つだなと思ってます。ですから皆さんがいろいろ印として やられたものは吟味が必要ですけれども、どうぞしっかりと握り包みといていただきたいと思うんですね。それで、フィリピンで殉教事件がありました。そしてジャッキーたちが死んだんですね。今天にいます。まあ会うのも近いなと、そういうような感じですけどもですね。その時夜だったんですけどね、満月だったんですよね。鮮やかな月が見えて、そしてね、私ね、見たことのないものを見ました。月の周りにね、虹があるんですよ。いや、こんなの初めてだなと。一緒に見た人いるんだよね。こんなのいるかな。一緒に見た人ね、一人か二人いたんだ。そしたらね、後になって文章でね、月の虹って書いてあってね、めったに出ないって言って、めったに見ましたよ。で、その時にね、別に指示はされてないんだけど、 ああ、これは殉教のことと、ジャッキーのことだな、ということをね、非常に強く思いました。主は生きて働いておられますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それで、エルサレムのビデオはあります。なければ、白馬でいきます。ある?大丈夫?はい。それでやってください。
神様が気に入っていると思われる地球上の特定の場所があるのを知っていますか?そう、通りや建物があり、人々のいる日常の場所、例えや想像の場所でなく、地理的に実際にある場所、そこはエルサレムと呼ばれています。長年にわたってあらゆる戦争がエルサレムを巡って発生し、多くのひどいことがこの町に起こってきました。それで当然のことながら、起こり続ける問題を解決するために多くの努力がなされました。例えば、何百という国連決議が通過したり、ヤセル・アラファトにノーベル賞が贈られたり、ビル・クリントンがサックスフォンを吹いたりしました。だけど問題を解決しようとすればするほど、それは悪化するように見えました。エルサレムの平和と繁栄のために手の込んだ戦略や複雑な計画を考え続けることはできます。でも時には非常に複雑な問題が最も簡単な方法によって解決することがあります。それで僕たちがすることに決めたのは、また皆さんにお願いするのは、できる最も単純なこと、祈り。そう、祈ることです。皆さんはアイルランドやニュージーランド、ネブラスカに住んでるのに、どうして行ったこともない町のために祈るのって思うかもしれませんね。功績を正当に評価するために言うと、この考えはかなり以前からあるものなんです。実際聖書は僕たちにエルサレムの平和のために祈るように命じているんです。神様はエルサレムがお好きだって言ったでしょ。それに平和と友好のために祈るのはいつであっても正しいことだしね。エルサレムの平和のために祈るって複雑で大変な仕事のように聞こえるかもと僕らは思いました。それで小さなことから始めることにしました。毎年1日、たった1日だけ祈るということにしたらどうでしょう。ちょうど僕たちアメリカ人が11月の第4木曜日に七面鳥を食べたり、またカナダ人が2月の最後の金曜日にビーバーの日として国の動物を嫌うのと同じように、10月の最初の日曜日にエルサレムの平和のために祈るというのはどうでしょうか。その週の祈り会で祈るようにしては。神様もご自分の子供たちがいろんな方法でいろんな言語で同じことのために祈るのを気に入ってくださるんじゃないかな。祈っても何も変わらないと懐疑的になる人々もいるだろうけど、この同じ日に何十万という人々が祈ることになるんだ。祈ることによって、そもそも僕らには世界を治める責任がないとわかるかもしれません。あるいは祈りが神様の心を動かし、何か素晴らしいことをエルサレムのためになさるのかもしれません。またひょっとしたら祈りによって私たちが変わるかもしれません。とにかくやってみましょう。祈りの決心のサインをして、カレンダーの10月第1日曜日に印をつけてください。そしてエルサレムの平和のために祈る私たち、世界中の人々の仲間になってください。
これ終わり?ちょっと起こして。ビデオがあまりにも早く終わっちゃったのでですね、体力回復の時間は、エルサレムの平和のために祈れっていうふうにね、詩篇に書いてあるんですね。で、それは神様の御心なので、祈るということは必要なことであるし、祝福されることですね。ただ祈ってもどうなるかっていうとね、これから簡単じゃないでしょ。エルサレムは非常に厳しい状況になりますよね。世界中からイスラエルに軍隊がやってきます。攻め滅ぼすためにね。だからエルサレムはこれから困難の中に入ってきます。それは分かってるんです。じゃあどうして祈るのか。平和じゃなくて戦争じゃないか。このエルサレムの成り立ちが大きなポイントです。それは何かっていうとですね、イスラエルはアブラハムに対する 神の導きから始まったんです。でアブラハムが神の言葉を受けて従ったでしょ。つまりね、信仰で始まった国なんです。そして従うならばこうする、従わないのならばこうするというね、こう神様のですね導きの中で立て上がっていった国なのです。そして従わないので滅びちゃいましたけども、しかし神様の約束で終わりの時に復興するっていうね、まさにつまり神の手の国なのです。そして同時にですね、エルサレムに対して一つのことが語られています。それは何かっていうとですね、まあ、あるところから神様が言われ始めたんですが、地上のエルサレムと天のエルサレム、聖書に出てますよね、天のエルサレム。そして天のエルサレムっていうのはですね、真のエルサレムです。そしてですね、再臨の後に千年王国、そして神の国とそこに発展していくわけですね。そしてそうしますとね、御子のエルサレムの後ろに神様の導いているエルサレムが見えてくるわけです。もちろん肉のエルサレムを人間的にね、神は約束して立て上げられていきましたけども、それがさらに天のエルサレムに向かって消化していってね、それが神様が望んでいるエルサレムの姿です。ですからそこにおける神様の働きというのはですね、非常に大きなポイントであると。ですからこの世のエルサレムがどうしていじめられるのに、これからそれが分かっているのに、なぜ祈るのか、反キリストはあっち行けなんて言ったって来るだろうし、いやそれはですね、あ、それか、死人だと思ったら生きてた。ですからエルサレムを祈るということはですね、神の御心の成就を祈ることであり、エルサレムを祈るということはですね、天の永遠の国に向かってのですね、私たちの歩みを祈ることになるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、私たちの年度のスタートはですね、11月です。イスラエルは年度のスタートは10月ですね。1ヶ月違いですけどね。まあ、それは我々がイスラエルに行くので、イスラエルから全てを始めなさいという主の示しによります。で、どうしてイスラエルかっていうと、イスラエルは今も言ったようにですね、アメリカとか中国とか韓国とかフィリピンとか日本とか、そういう国とは違うのです。それは何かというと、主の手によって導かれ、主の手によって立て上げられ、主の手によって完成していくんです。ですね。そして私たちはですね、イスラエルにおいて、まずスタートするっていうのはですね、その一部であって、そして、その御心を神様に示されて立っているっていうことをね、表すことが一つ大きなポイントであると、こういうふうに思います。ですから年度の最初と最後っていうのは、ね、10月が最後で、11月がスタート台であって、単にカレンダーの問題ではなくて、天におけるエルサレムとね、大きな関係があることであるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、その中で、一年を、考えるってことは重要なことですね。去年一年、まあ、大きく変わりましたね、コロナで。そして、世の終わりが近づいたっていうことを明確に表すようなことが起こってきました。で、皆さんの人生においてもですね、いろいろ起こってきたと思いますが、その中で一つ重要なのは何かっていうとですね、起こった出来事っていうのは、実は真実とはちょっと違うんです。どうが違うのかっていうとね、御言葉を通して見ないと本当の姿が出てこないんです。 だから大変な問題とか困難が起こった方もいらっしゃると思いますが、それは大変な困難とか問題かもしれないけども、御言葉を見ると、神を愛する者のためには全ては益となると書いてあるので、益になっちゃう出来事であり、あるいは感謝しなさいって書いてあるので、焼けっぱちに感謝しろとは言ってないわけです。その中に神の素晴らしい計画があるということであって、特別な事柄が待っているということをどうぞ覚えておいてください。それで、注意してほしいんですね。人生においてね、良いことが起こった、悪いことが起こったっていうふうに我々は考えます。これが普通の見方です。でもね、聖書ではね、主に従うのならば全ては益となると書いてあるんです。つまり、悪いことは益となると書いてある。問題は益となると書いてあるのです。困難は益となると書いてあるのです。そしてね、それが真実なんです。神の言葉が真実であって、それが真実なんですね。そしてそれに立つときに、大きな、こう、神のいろいろな事柄を通しての祝福と恵みを見ていくということをね、覚えておいてください。神を愛す者のためにっていう条件が書いてあるので、益になるんですね。そしてね、このことをもう一度思い起こしていただいたいですね。それは何かというとね、私たちの人生は祝福されているってことです。祝福されているっていう意味は、悪いことがあるじゃないか。ね、何が祝福かって思うかもしれませんが、いや、それは違う。主に従うときに深い意味で、神様の特別な恵みを表すことであって、それを見ていくであろうということを言ってるわけです。で、その時にですね、御言葉に立って対応するっていうことが非常に重要な事柄です。で、すべてを感謝しつつ主に従う時にすべては益となって変わってくると。で、この時に考えないといけないんですね。主に従う。主の計画の人生と人間の計画の人生があるかっていうとね、あるんです。まあ、我々は、まあ人間の計画っていうよりも、行き当たりばったりかもしれませんけどもですね、我々の人生って持ってます。しかしそれはですね、良いこともあれば悪いこともあり、また、実りのない人生となります。神の実りはないからね。しかしね、主の御心を選ぶときに、全く違う状況になります。私は自分の人生の方向を見ていて驚くことがあるんですね。それは何かというとですね、まさかこんなに海外に行くとは思わなかった。で、私の人生の計画、あれは思いにはそんなことなかった。人前で話すとも思わなかった。まさかフラフラになりながらメッセージするとも思わなかった。明らかに違う計画があってそれに乗ってきた。で、それが祝福だって言ってます。で、どうぞ皆さんね、そこに立ってる人は、ますますそこに立っていただき、まだそこに立ってない方はね、それに立っていただきたいと。神様はね、裏切りません。神様はですね、祝福します。それを表します。栄光を表すんですね。ですから、今年度がね、大変な時代であったと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、大変な時代ではないんですね。大変な祝福を見えない時代であるかもしれませんが、信仰の対応を取るときに、それが明確な形で現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。手の様を一人お一人のうちに豊かに働き、ポイントを持って働いていくことだけ、どうぞ見つけてください。何かやりたいことが2、3あって、どうしようかなって、まあ結論もつかないんですが、迷っている方がいらっしゃいますが、確認をしっかりと取って何をすべきかということをはっきりと捉えていくように、そうでないと失敗します。そしてそれに立ったら、なすべきことが示されるので、それに従っていくので、主の栄光を見ます。 能力がある人なんだけど、それが現れない方がいらっしゃいます。これはしっかりと教会に立つように主は語っています。そこに立ち対応をなすときに、その人に与えられた主の技が豊かに表されます。何かに意地悪をされている方がいらっしゃいます。しかし感謝をしてきなさい。これは益と変わります。後に意地悪している方々と非常に深い関係になるのが見えます。またあるものはクリスチャンになります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。天のさん、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を与えてください。イエスキリストの皆よって命ず、お一人お一人のカード精神から病の霊を去れ。イエスキリストの皆によって命ず、お一人お一人のカード精神から病を去れ。イエスキリストの皆によって、お一人お一人のカード精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか美容の関係から、ちょっと体に良くないってのを分かりつつ、それを使ってるかやってる人がいます。これはやめるように。だから害が来ます。手の下は喉痛かに導き。喉のポリープの方がいらっしゃいましたが、ちょっと悪性になりつつあるポリープですけども、これが癒されました。心臓の鼓動に問題がある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。またこの心臓の鼓動に問題がある方は、いろいろな問題が来ると、ちょっとすごく心配になってしまいます。で、心配になるのは問題ないんですが、その時主を忘れてしまうのが問題です。そして不信仰な思いと不信仰な言葉でいっぱいになります。それをちゃんと悔い改めて、心配になったとしても神の言葉に対して対応するときに、これは変わっていきます。慢性の頭痛の方、ちょっと脳に問題がある方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。はい、報告を行います。遅刻請願がありますのでお祈りください。エルサレムの平和を祈る会は今日6時よりハイアットリージェンシーです。教会感謝会は11月28日です。12月24日、コロゴスペルが行われます。どうぞいろんな人を連れていらっしゃってください。10月10日、癒しの集いですね、今週ですね。感謝の正式とか4時半より。恋愛の各クラスは順次再開します。はい、何かあります？
新学校からのお知らせです。後期の授業開始は10月11日からです。また、新学校では2020年度後期の新学生を募集しています。募集案内は新学校ホームページに載せていますので、 ご確認ください。導かれる方は、新学校までご連絡ください。10月10日土曜日の6時半から、癒しの集いがあります。オンラインでも見ることができます。保存版の方もご覧ください。皆さん、お久しぶりです。休んでいた期間中、たくさん充電できたので、これからバリバリ頑張るぞ。応援よろしく。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで終わります。